尻尾の真夜中、霧島ミント。ふかふかとした寝床の上で目が覚めた。
ぐ
っと伸びをする。周りは暗いが視界は良好で、問題なく動き回れそうだ。寝癖がついてしまった自慢のひげを前足で直しつつ思う。あたりは静かで、遠くの音もよく聞こえた。上の方から、なぜか住処を同じくしている毛がなくて不器用で大きな猫の不細工な寝息が聞こえた。確かあいつは僕が眠る前から寝ていたような気がするけど、こんなに寝ていて大丈夫なのだろうか。後で踏んづけて無事かどうか確かめてみよう。そんなことを考えつつ、ペロペロと毛づくろいに勤しむ。後ろ足、背中、耳、丁寧に整えればようやく完成だ。これで散歩に行っても恥ずかしくない。この時間は無性に走り回りたくなるし、何か口に入れたくなる。それから久しぶりに顔見知りとも話したい。そんな時は外を冒険するのが一番だ。居心地のいい寝床からひょいと飛び出る。大きな猫の食事置き場、かっこ乗っかると困った顔をされるやら、バタバタ音を立てる仕切りなんかを通り抜けると、変な匂いのする丸っこいものがたくさん置いてある場所に着くのだ。これに大きな猫はいつも足を突っ込むらしい。あまり興味ないけど。で、その奥には僕だけが出入りできる四角い通り道がある。カタンと音を立てる板を鼻先で押して外に出る。そこはもう、さっきよりもずっと明るい場所だった。遠くの明かりもよく見える。さて、自慢のふわふわ尻尾をピンと立てて歩き出す。背の高い光るキノコみたいなものや、ガタガタと音を立てて何かを吐き出す大きな箱のそばを抜ける。この辺りには、うるさくて速くて怖い鉄の獣なんかがいるのだ。こいつらに突進されると危ないから、この辺を歩くときはいつも高いところに登るのだ。運が良ければ鳥に飛びかかれるし、眺めも悪くない。油の匂い、ゴミの匂い、毛皮の匂い、軽い箱、長い棒、細い足場、次々足を引っ掛け飛び越えていく。やがて大きな猫たちの住処のてっぺんにたどり着いた。そこにはすでに何匹か顔見知りがいる。
やあ。
やあ。ありがとう。ミケがチーズのかけらを僕の前に置いた。クロがクワッとあくびをして、チャトラはこっちを見てキュッと首をかしげる。
ネズミ、いたかい？
あの光る赤い箱のとこに、白の住処のあたり。
へえ、あそこ、肉の匂いがするもんな。
しょっぱいチーズをペロリと食べてしまうと、肉球を舐めつつ皆の話を聞く。うとうとしてるサビ殻をよそに、いろんな猫が様々な話をニャーニャーミャウミャウと喋っていた。ヒューと冷たい風が吹く。うちの大きな猫が、私を狭いケースに閉じ込めてツンとする匂いのところに連れて行ったの。
そりゃひどい。針、刺された？
うん？
針なんかあるの？
白黒の話に灰色がぎょっと瞳を小さくした。その拍子に首の鈴がチリチリ鳴った。皆はふんふんうなずく。うちの大きな猫は変な草を取ってきたよ。
私のところはね、
私のトイレを掘りたがるの。集会は今日も大きな猫の話題で持ちきりだ。大きな猫、二本足で歩くおかしな猫。どこにでもいて、なぜか普通の猫と住処が一緒で、よく飯を取ってくる。うるさいやつに小さいやつ、頭だけ毛が長いやつに不思議な布をかぶるやつ。みんなが盛り上がる中、
ブチが僕にひげを向けて言った。君んちの大きな猫はどうだい？
あ、
それで思い出して思わず声を上げる。そういえばあいつがずっと寝こけているのを忘れていた。うちに帰って様子を見てやらなくちゃ。ごめん、僕帰る。
慌ててスルリと立ち上がると、誰かが首をかしげてちょっぴり舌を出した。
そうか。
そうなのか。
うん。
誰も理由は聞いてこなかった。猫の集会は気楽だ。挨拶もそこそこに飛び降りて、硬い四角が敷き詰められた薄暗がりを走る。ちゃんと起きられるか、顔を踏んで確かめてやらなくちゃ。まったく、世話の焼ける大きな猫だ。もうすぐ夜が明ける空の下、走るたびに僕の首の鈴がシャリンとなった。
朗読、演劇組織奇妙、本山みなみ。